この時間は2018年から2019年にかけて放送した初めての株式の再放送をお聞きください。初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日もたくさん勉強していきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長藤本信之さんです。
毎度相場の黒川美子と藤本でございます。この番組もこの前始まったことだと思ったのにもう2ヶ月経っちゃった、はい、ということですね。
はい、皆さんいかがでしょうか。この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。番組の中で質問などございましたらぜひぜひご質問番組ホームページに書き込んでください。それでは今日も行きましょう。初めてだらけの15分、レッツゴー。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もレッスンよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは株式市場ってどうやって売買しているの？です。はい、株式市場がたくさんあるっていうのはよくわかったんですけれど、うん、そもそも売買っていうのはどのようになされているんですか？
まあ、この買い注文と売り注文、これが、まあ、マッチング合わさることによって取引できてるんですね。
マッチング。
はい。これ、買い注文ができたということは、はい、買えたということじゃないですか。うん、誰か売れてる人がいないと、はい、その株券ないわけなので、うん、株券と、売り注文というのは、株券を渡して現金をもらうという取引ですよね。はい、で、買い注文というのは、現金を渡して株券をもらってくるという取引ですよね。はい、だから、その株券の枚数というのは同じじゃないといけないんで、うん、売り注文と買う注文は合致していないと、これが成立しない。これを約定というんですね。
私、うん、株価っていうものは私、値札かなんかだと思ってたところがあって、まさかそれが、こう、ちゃんと株の数があって、値段も双方が納得した金額でないと、やり取りができないっていうのが、ちょっと衝撃的で。
そうですね。はい。で、取引所にはですね、まあ、この前、取引所の話だと思うんですけど、数多くの投資家から、この買い注文、売り注文というのが集まってくるんですね。はい。これを二つの原則で、まあ、マッチングさせていると。うん、これ何かというと、一つは価格優先の原則。これはですね、何かというと、はい、値段でですね、いくらだったら買いたいっていう差し値注文、いくらでも買いたいっていうのが成り行き注文と、二つの注文形態があるんですけど、
先生、差し値と成り行きというのは、
はい、これはですね、価格指定するっていうことですね。差し値だったら、例えば今1000円の株を、まあ、1010円まで買うよと、高値まで買うよ、うん、990円でしか買わないよっていう形でですね、私はいくらまでだったらこの株は買いますっていうのが差し値注文、はい、いくらでもいいから買いますよっていうのが成り行き注文ですね。値段構わずも買いたいっていうのが成り行き注文で、この差し値注文の値段でですねと成り行き注文、成り行き注文は絶対約定するんですけど、はい、成り行き注文絶対約定させて、あとこの差し値の値段が一番あったところ、うん、約定数がぴったりと数があったところというのが約定するということなんですよ、
は
い、
あ、なるほど。
で、時間、あとはもう一つは時間優先ということで、うんうん、基本的には先に注文した方が優先されると。ただ、この前ですね、お話、取引時間の話だと思うんですけど、うん、寄付前と。要は、前場だったら9時ですね、後場だったら、12時半ということだと思うんですけど、この取引時間前にですね、注文したやつは、すべて同じ時間に注文したとされるんですね。あとは価格だけで、で、それを一番ですね、成り行き注文は全部約定して、はい、差し値注文が一番合致したところが、板寄せって言って、最初の値段、始め値っていうのがつくんですね。
マッチングの優先は、うん、まずはその価格優先があって、はい、何でもいいから買うよっていう人が優先されて、
はい、これが一番優先されます。
で、あとは差し値、時間は早い人が優先されるけど、はいはい、取引時間中以外だと、
一緒です。
要は溜まっていくってことですよね。
そうそうそうそう。9時までだったら9時まで注文がずっと溜まっていって、うん、9時の状態の全部の注文を見てですね、合致したところというのが初めにがパッとつくという形です。
だから一斉ドーンなわけですね、取引時間外は。
それがですね、例えば高い値段で寄り付きそうな時、はい、例えば昨日の引け値が1000円なのに、1100円だったら寄り付きますよっていうような時、うんうん、 これだといきなりパッと1100円になるんじゃなくて、1020円会期配とかって気配が少しずつ上がっていって、うん、で、最後1100円で寄り付くという形になるんですよ。というのは、いきなり寄り付いちゃうと、値段がバンバンバンバン動いちゃうので、それよりは、今もうちょっと誰か売り注文いませんかという感じで、少しずつ気配値というのを上げていって、売り注文を誘ってるんですね。
あれみたいですね。マグロ買うときみたいな、
う
ん、
そうそう
セリみたいな。
セリみたいな。そうそう。今、悩んで買うよって言っても、売る人がいないから、合わなくて、最後、合致したとき。っていう形なんですよ。
なるほど、なるほど。
これをだから、板寄せ方式って言って、で、一回そうやって寄り付いちゃいますよね。はい、例えば、9時すぐに寄り付きましたと。うん、そしたら、あとは、残ってるのは、差し値注文だけなんですよね。
はい。
成り行き注文全部約定しちゃってますから、うんうん、何円だったら買いたいですよ。何円だったら売りたいですよ。っていう形で、これで、何円に注文が見えるので、いたっていうんですね。
はいはい、
で、これで、あとはその、差し値に向かって、みんなが成り行きで言えば、うん、買い注文は、売り注文の一番最初から約定していくという形になりますし、うんうん、まあ、成り行きで売れば、買い差し値の一番上の方から、高い方から順番に約定していくという形で値段が、あの、取引時間って、上がったり下がったり、ぐちゃぐちゃ値段ついてるじゃないですか。
はい、
あれは、そういうことで値段がついてるんですね。
いた状況って、ピコピコピコピコ光ったりとかする、あれって取引の様子ですよね。
そうです。
あれって、すなわち見ると何がわかるんですか？
要は、売り板買い板という形で、はい、何円に何株の売り注文、何円に何株の買い注文があるかっていうのがわかるんですね。
はいはいはい、
例えば、これで面白いのが、1000円ちょうどとかってちょうどの金額あるじゃないですか。はい、そういうところは、みんながその値段で売りたいっていう形なので、結構熱くなる。それを板が熱くなる。要は注文数が多いのを熱いっていうんですね。で、別に板の厚さって本当変わるわけじゃないんですけど、ただその注文数が多いのを板が厚いとか、買い板が厚いとか、あと、その注文が全く出てないのを、非常にバラバラで薄くしか出てないのを、板が入ってないっていうんですよね。これ板が入ってるとか入ってないとか、厚いとか薄いとかっていうような、まあちょっとそのテクニカルな言い方なんですけど、まあ、これを見るとですね、一応今買い注文の方が多いのか、売り注文の方が多いのか、売り注文だとどのあたりに売り注文がいっぱい出てるのか、うん、これがわかるので、まあネット証券とか様々なところの口座を作るとですね、リアルタイムの株価が見れまして、うん、その板状況もリアルタイムで見れるので、
はい、
一回これを見てですね、見ながらの方がいいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日は私今、目の前でお話いただいてるので、うん、身振り手振りで教えていただいてるんですけど、
そうですね、これがラジオだとなかなか難しい
なので、ちょっと今日のは皆さんぜひもう一回聞いていただきたくて、
うん、
それも板っていうやつを前に置いてみていただくといいかもわかんないですね。
ネット証券の、口座を持ってですね、株価を見ていただけると板状況というのがあるので、うん、これを見ると分かりやすいですね。
注文が順番待ちしてる様子とかっていうのを、
何円にいくらの買い注文、何円にいくらの売り注文っていうのが、うん、右と左に分かれて表示されるっていうのを板って言うんですけど、
は
い、
まあ、
これが分かりやすいので、
うん、
まあ、ちょっとラジオだとこの説明が難しいという形になりますね。
私はすごく分かりやすいんですけど、ぜひ皆さん改めてですね、うん、その板状況を見ながらもう一回聞き直していただきたいですね。うん、初めての株式。さて、ここからは藤本さんに株式ビギナーに役立つ用語などについて教えていただきます。さあ、時期が時期でして、うん、最近決算発表ってよく聞きますし、マーケットプレスなんかも聞いて、うん、放送中って、うん、今朝の時期すごくスタッフが慌ただしくて、うんうん、もうコピー機なんかもフル稼働なんですよね。うん、ですが、そもそも、決算発表というのは、何を発表してるんでしょうか？
これ、やはり上場企業が、やはり株価をですね、買っていただくためっていうか、説明、するのに、きちんとですね、状態を伝えなきゃいけないですよ。投資家に、うちの会社は今こういう状況ですというのをですね、ちゃんと開示しなきゃいけないよというルールがございまして、例えば上場企業ですと今3ヶ月に1回四半期決算というんですけど、3ヶ月に1回ですね、売上高とか利益とかを発表すると、これが決算発表なんですね。
はい、
だけど、決算発表って、例えば3ヶ月ごと、3月決算だと、まあ、4から6、これが第一四半期、で、7から9、第二四半期、10から12が第三四半期、1から3が、第四四半期なんですけど、決算終わった瞬間に、すぐに発表ってできないじゃないですか。計算して、まとめてとか、うんうん、売上高いくら上がったという、利益いくら出たというのを計算しなきゃいけないですよね。
はい、
調べなきゃいけない。その時間がありまして、それが45日間以内にやってください。 内容と。だから3月決算企業というのが日本の場合一番多いんですけど、はい、この4月末というところは3月末の決算が終わってですね45日間なので、はい、5月15日までに決算発表しなさいよというのがルールで決まってるんですよ、はい、でそこまでにしなきゃいけないので、だいたいですね4月の20日ぐらいから5月の14日ぐらいまで、うん、この間にですね3月決算企業というのは本決算というのを発表するね。これが、去年の、前期3月末で終わった期の、要は1年間でどれだけ儲かって、どれだけ売り上げてどれだけ利益が出たか、はい、これをですねきちっと発表する。で、うん、来期を一応予想っていうのも出す会社が多いですから、来期これぐらいになりそうですよというのをですね発表するっていうのが決算発表ですね。
なるほど、しっかりそういうのを、うん、じゃあチェックしないといけないですね、
うん、そうなんですよ。だから45日ルールっていうのがあるというのをですねまず知っていただく、うん、いつまでにやんなきゃいけないの、はい、というのと、その自分が例えば買おうとしている銘柄、売ろうとしている銘柄、チェックしている銘柄の決算発表がいつなのか、うんうん、これはですねじっくりとチェックする必要があるんですね。
ああ必ず発表するわけですもんね。
これ必ず発表しないと怒られちゃうので、発表できない会社たまにあるんですけど、うん、その場合はですね取引所にすいません少し遅れますというのを言ってこれ下手したらペナルティー食らうという形になるので、はい。
あ、ではぜひ株価取引これからやるっていう方は重点チェックしないといけない
ですね、うんうんうん、そうです。自分の持ってる銘柄の決算発表がいつなのか、うん、これはですね、まあその会社の例えばネット証券の情報の中にですね、はい、あったりするのでよくチェックしていただくっていうのが必要ですね。
はい、わかりました。藤本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました初めての株式、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて皆さん、藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問送ってください。今更聞けない株式投資への疑問をぶつけてみませんか。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にあります番組宛てメール送信フォームからメッセージを送ってください。さあ、なんかだんだん本格的になってきて、私も
だんだん難しくなってきましたね。
そう、ちょっと
僕も説明がだんだんと手振りでやって、よく考えたらラジオで手振りをやっても伝わらないということに分かりましたね。
皆さん一緒に頑張っていきましょうね、はい、さてここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね。聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね。さてこの番組ですが、全55回分を週1回のペースで1年間放送配信していく予定です。投資をまだやったことがない方も初心者の方も経験者の方だってもう一度聞きたくなる場面ってあると思うんですよね。そこでおすすめなのは、いつでも好きな時に繰り返し聞けるポッドキャストです。ラジオ日経初めての株式番組ウェブサイト、それからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけます。そしてもう一つおすすめさせてください。この番組なんと書籍化もされているんです。2019年に小電社から発売された初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへを読んでいただきますと、図解もありますし、より理解が深まると思います。書籍版初めての株式に興味がある方は番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてください。それでは次回もお楽しみに。